師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
新年おめでとうございます。皆さんの上に神様の豊かな祝福が今年一年あるようにと心から願い祈っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、ぜひお一人お一人と新年の挨拶をさせていただきたいと願っています。いつもですと少し奥の方に控えめにいますが、今日は階段寄りのところに当選簿をするようにいたいと思いますので、少し列ができるかもしれませんが、ぜひお一人お一人と挨拶をさせていただきたいと思っています。ご家族の方、新しい方、ようこそいらっしゃいました。私たちがこの街道に移ってきて、初めての年明け新年を迎えることになりました。実は、この街道に移ってきて、いろんなものが新しくなったわけですけれども、コンピューターもその中でいくつかは新しくなっています。そして、先ほど主の恵みの年というふうにタイトルが入っていましたけれども、それをこう打ち込んだときにですね、主の恵みの年というのが酒の恵みの年とこう出てきたんですね。主でも同じ主でもそっちの主じゃないのになぁと思っていました。新しいコンピューターですので、まだちょっと教会っぽくなっていないところがあるんですが、まあそれもご愛嬌かなぁと思っています。皆さん方が、まあ、ぜひ今年一年の中で、まあ、ご家族の方、美味しいお酒の飲めるいい年であるといいなと思いますし、神様ご自身の恵みが溢れんばかりに注がれる素晴らしい年であるようにと願っています。さあ、2015年ですけれども、この2015年皆さんにとってはどんな年になりそうでしょうか。すでに、この前東京駅のスイカのことで大騒ぎになったようですけれども、東京駅ができて今年100年を迎えるというふうに聞いています。ゴレンジャーとかですね、戦隊ものがありますね。あれはだいたいあのシリーズが始まって40年になるんだそうです。女の子たちの大好きなミッフィーちゃんですね、あれは60年ぐらい、ムーミンの作者が生まれてから100年というふうに言われています。今年2015年は、あの1995年から20年目を迎えます。阪神淡路の大震災が1月の17日に起こったあの年です。3月にはサリン、地下鉄サリンの事件が起こった年でもありました。あのことが起こってしまった時から20年、私たちはこの2015年を超えたときに、10年後、20年後、50年後に振り返ってみたとき、2015年があれが起こってしまった年とならないように、皆が願っているのではないでしょうか。良いことが、素晴らしいことが、あれが起こった、あれができた、あれが実現した、素晴らしい年から20年経った、50年経った、そう振り返られる、2015年にしたいものです。実は今日読む箇所、その箇所は後に振り返って良いことの始まりとして振り返られていった箇所です。イエス・キリストの生涯が、生まれた時が記念されるように、また十字架にかかられ復活された時が記念されるように、それに次いで3番目ぐらいでしょうか。イエス・キリストの公の生涯の始まりもまた特筆すべき時であろうと思われます。今日の箇所はイエス・キリストが公の生涯に入っていったその始まりに近いところの箇所になります。先ほど読んでいただいた箇所の少し前振り返るとこういうふうに書かれています。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。 するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエス・キリストが成長し、人々の前に現れて、そして神の言葉を語り始めていったとき、その一帯で評判が広まっていって、人々がその教えを聞きに行きたいと思うようになっていったと言います。そんな中で、イエス・キリストはこの16節のところに、ご自分の育ったナザレに戻っていって、そして慣れ親しんだ安息日の街道に入っていきます。少年時代から過ごしたこのナザレの町、安息日ごとに通ったそのユダヤ教の街道、周りには自分の小さな頃からを知っている周りの人たち、一緒に過ごした幼馴染の人たち、自分が面倒を見た小さな子たちが大きくなって、そこに一緒にいるいつもの街道でした。そこで旧約聖書の巻物を受け取って、それを朗読し始めたと言います。このところで少し情景を思い浮かべていただきたいんですが、イエスはこの町で育ったわけです。少しの間離れていて時間が経ちました。そして、神の教えを説いて、評判が立って、このナザレに戻ってきたわけです。人々は彼のことを注目していました。何を語るだろうかと待っていました。でも、これほど実は語りにくいところはなかったのではないかと思うんです。私もこの町で生まれ育ちました。道を歩けば、私の同級生のお父さんやお母さんとよくすれ違って挨拶をします。中学校に行けば、この中学校にもともといた人だということが知られています。そういう中で、同級生と同窓会をやったりすると、牧師になったのか、お前がかと言われるわけです。確かにそうでしょう。いたずらもたくさんしました。悪いこともしました。謝りに行ったお店もあります。裏切った友達もいますし、振られた女の子もいます。そういう中で、私がここで牧師をするというと、みんな知っているわけです、昔を。そしてその延長線上で見ると、お前がということになります。私の同じ牧師の仲間にもそういう人がいます。で、その人はですね、小さな頃から本当に私なんか火にもならないぐらいいたずら小僧で、町でも有名ないたずら小僧でした。そして教会に行くようになったんですが、彼、教会でも結構悪いことをしたので、教会の牧師から、お前は来るなと言われて追い出されたんだそうです。それが15年して、その町に牧師になって、その教会に招かれて戻ってくる。やりにくくないのって言ったら、いや、それやりにくいけど、信頼してもらえるようにやり直すしかないというふうに言っていました。生まれた、育った、その様子を知っている。ナザレの町はイエスにとってもそういう町でした。あれはヨセフの家の息子じゃないか。大工を手伝って、うちのな、扉だってやってもらったよ。親戚のとこのあの石だって積んでもらったさ。うちの子の面倒を見てもらったのもあれだし、というふうにして誰もが知っているヨセフの家のイエスでした。その彼がしばらくいなくなっていたと思ったら、あちらで評判になり、こちらで評判になり、戻ってきて、そして神の教えを説こうとしている。安息日の街道に入って、巻物を受け取って、朗読をした。その当時の礼拝の順番というのは、大体神様に対する賛美があり、お祈りがあり、こういった聖書の朗読があって、そして叱るべき人がその意味を解き明かす。今の私たちの礼拝と割と同じような形式をとっていました。そういう中でイエスは、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、
こう書いてあるところを見つけられた。この箇所を朗読したわけです。実際にはこれはイザヤ書の61章になります。こう書いてあります。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。イエスはこの御言葉を読みながら、この私はまさにこの私であって、私は神から使わされた救い主なのだということを宣言しようとしています。確かに私は小さな頃からこの町で育った皆さんの知っている大工の家の息子のイエスです。でも私は神から使わされて救いをもたらすために来たものなのです。と、はっきりとここで宣言しようとしています。そしてそのことは、人々に何をもたらすのか。ここには、貧しい人々に福音を伝えるようにと出てきます。貧しい人というのは生活に困っている人です。お金がない、どうしよう、お金があれば、と考えて嘆いている人たちのことです。その人たちに良い知らせ、福音を伝えるように。もうお金のことであなたの歩みは不自由になることはない。もうお金のことであなたが嘆くことはない。良い知らせを持ってきた。と、この方は告げると言うんです。さらには、囚われ人には赦免を。この囚われ人というのは犯罪を犯して捕らえられている人を指しています。あんなことをしなければよかった。私はどうやって罪を悔い、これを、取り消しにできるようなことができるだろうか、償うことができるだろうか、どうやったら私は許されるだろうか、でも私はもう許され得ない、私の歩みは実はもう終わりなのか、と、こう思っている、囚われているもの、その犯罪の罪を責任を問われているものに対して、許しを与え、新しい歩みを備え、許されて歩む、導かれることができるようにする。目の見えないものには目の開かれること。このさえ、目さえ見えれば、と何度嘆いたことでしょう。私も他の人と同じようになりたいと、何度絶望したことでしょう。この体のことが、どうして私に、その心の内の、何ともやりきれない思いが、病の上にさらに重くのしかかる、そういう時に、目の見えないもの、その目を開く。さらに、虐げられている人、力の中で、不条理なやりとりの中で、わけのわからない上司のもとで、どうしてこうも頭が固いのだろうと思う両親のもとで、力の中に虐げられているもの。奴隷制度もあったところです。その主人の、こんなことは許されてはならないという扱いの中で、虐げられているものを、自由にする。解放する。自分で自分のことを責任を持って決められるように立たせる。と。そのために私は使わされたのだ。主の恵みの年を告げ知らせるためだ。と言います。ここに出てくる主の恵みの年というのは、さらに私たちが理解が必要なことでしょう。聖書の中で主の恵みの年と書かれているのは、いくつかの例がありますけれども、ヨベルの年というふうに言われるものが一番大きなものになります。で、このヨベルの年というのは50年の区切りの時にリセットボタンを押しますよという、そういうユダヤの取り決めなんです。 年を積み重ねていって49年目、さらに50年目となっていくときに、一つは、囚われている奴隷ですね。使えている奴隷はみんな自由にしなさい。ということがあります。家で使用人として使われている者たち、しもべたち、奴隷たちを自由の身にするように。さらには、借りられている土地ですね。こう取り上げられているようになっているその土地を元の人のところに戻しなさいというんです。所有者、元々の所有者のところにそれは50年目になったら戻すように。ですから、言ってみれば借金が帳消しになり、今まで使えなければいけなかった身分のものがみんな自由になるというんです。でこんなに素晴らしいことはないという恵みの年、主の恵みの年、これがヨベルの年という制度でした。で、救い主は、実は私が来た時に、あなた方は新しい歩みをすることができる。恵みのリセットボタンを私は押す。今までどんなにこんがらがっていた糸も紐も、それを解く。どんなに崩れて汚く散らばっていたものもそれをリセットボタンを押してきれいに片付ける。またやり直すことができる。一からあるいはゼロからのスタートができる。そういう年が来る。そういうスタートが来る。それが主の恵みの年という意味です。実は今年連合では50周年を迎えています。そして50周年を記念する事柄としてここに出てくる小さなモニュメントをですね、各教会に回しています。教会から教会へと受け継がれて手渡しで、それは今北海道の方に行きました。北海道からもう一回戻ってきて東海地区、やがては沖縄、大阪、そして関東に戻ってきます。1年かけて。ずっとこれを続けていこうというこういう取り組みがなされています。このバックに流れているのはこの50周年を記念するために作ったテーマソングになります。これは蘭島というところの開拓伝ですね。北海道です。そこからもう一度東海地区に戻ってきています。そして今はこのお正月はですね、和歌山県でこのライブは年を越していくことになりました。世界中の人があなたを知る日がやってくるように、主よ私たちを豊かに用いてください。今50年目ということでこの取り組みをしているんですけれども、実はこの50年の企画になる時には一つのいきさつがありました。私たちの日本バプテスト教会連合というのは今米内という牧師が理事長として立っています。50周年どんな風な取り組みをしようかと言っていた、その相談をしている一番最初の時からですね、この米内理事長は50周年はヨベルの年にしようと、各教会が負担をしている今までの連合に対する負担金のようなものがあるんですね。私たちの教会も納めているんですが、それを全部ゼロにしよう、帳消しにしようということを言っていたんです。それはですね、各教会にとっては割と結構な額なので、連合に納める負担がゼロになるというのは本当に素晴らしいことなんですね。なのでいいことだ。ヨベルの年というのはいいなという部分があります。が、私は実は財務を担当しているんです。財務的に見るとこれは絶対にありえないことなんですね。各教会から入ってくるものがなければ、これからの宣教のための蓄えがなくなってしまうわけです。実は、ヨベルの年、帳消しにする、ゼロにする。それは、恩恵を受ける人にとっては素晴らしいことですけれども、そうするためには、とても大きな犠牲があり、ありえないことなんですね。 それでもなお、神は私たちのために必要なことを帳消しにして、新しい現実をもたらして、私たちに新しく歩むようにと招き導いてくださろうとしている。これが主の恵みの年だって言うんです。実は、囚われ人には赦免を、目に見えないものには目が開かれることをというのは、ただ単に病気が治るとか、困っている人が助けられるとか、虐げられている人が自由に解放されるとか、それだけのことを意味していないんです。ただ単に私たちが人間的なレベルで、不自由なのが自由になり、困っていることが祝福に変わり、悲しみが喜びになってということ以上のことをここで言っているんです。それは何かというと、救い主が来る。それは主の恵みの年だ。今までの歩みをゼロにして、ここから新しい現実をもたらすその年だ。救い主が来たという現実を生きることができるようになる。ただ私たちの間で良いことがある、悪いことがないということ以上に、神様がもたらしてくれる歩みを生きることができるようになる。神と共に毎日を歩むことができる。私たちが今までと同じ毎日の生活を神の側に立って治めるものになる。これはありえないこと。人は人であって、私たちの毎日の生活の中に埋没しがちなもの。しかし、私たちは神の手の中で、神に生かされるものとして、神の側に立つものとして、毎日の生活に置かれ、その役目を、使命を、果たすことができる。そう導かれる。これが主の恵みの年だ。新しい時代の始まりだ。救い主がいる歩みを、救い主を心の内に迎えた歩みを、私たちは手にすることができるんだ。まさに、この聖書の御言葉が、今日私において、実現した。それがイエス・キリストがおっしゃったことでした。私たちがこの歩みを持って神様の側に神様と共に神と共に治める歩みをするのだ。そこに導くため。救い主は私たちのために来られた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。ぜひ、お一人お一人にとって、この一年が主の恵みの年であるようにと願っています。救い主に会って、ああ、本当に素晴らしい一年だった。確かに、神と共に歩むことの喜びが、そこに祝福があったという一年になっていただきたい。受け取っていただきたいと思っています。ご家族の方、新しい方、本当によく来てくださいました。私たちはぜひ素晴らしい歩みを手にしていただきたいと願っています。救い主が私たちのところに来られた。その素晴らしい恵み、ありえないことがというそのありえなさをぜひ感じ取って、少しでも経験して、ご自分のものにしていただく一年になるように願っています。教会では様々なイベントを計画します。ぜひ足を運んでください。ご家族の方がこういうことがあると
お伝えするかもしれません。その時に、ぜひ教会にお出かけいただきたいと思います。イベントの時。イベントだけでなくて、ぜひフラッと足を運んでいただいて、歓迎したいと思います。少し心がカサカサしてきたな。潤いが必要だな。ちょっと気分を変えてみようか。ありがたいお話があるだろうか。ああ、しばらくぶりにあの人の顔が見たいものだ。どんなことでも構いません。ぜひフラッと足を運んでください。イベント、フラッと、もう一つあります。ぜひ助っ人になっていただきたいです。教会は良いことをしようとしています。でも、教会に集まっているクリスチャンだけで何か私たちができるとは本当に考えていないんです。教会を信頼していただいて、そうか、教会さんがやること、俺も人肌脱いでやるか、そういう助っ人がいて、そういう方々の支えと協力の中で、私たちは本当にこの社会に対して、地域の方々に対して、何かをすることができる者たちです。教会だけで何かすることなんてできないんです。ぜひ、力を貸していただきたいと願っています。イベントにフラット、助っ人になって、ぜひ、お越しいただきたい。この一年が、お一人お一人にとって素晴らしいものであるように願っています。すでにイエス様を信じてクリスチャンとして歩まれている方々、ぜひその歩みが主の恵みの年、神様が私たちに託してくださったことを実現していただく、そういう年になってほしいと思います。もちろん、私たちは先ほど読んだような目の見えないものが目が開かれて、虐げられているものが解放されてという、その効果を一年にして速やかに誰もが経験できるわけではありません。願ったことが全て思い通りに叶う一年となるわけではないかもしれません。でも、主が私たちに備えてくださり、生かしてくださり、導いてくださる事柄の中で、たとえ葛藤の中でも不安の中であっても希望を持って歩みたいと願うのです。私自身だけで歩む2015年と主と共に歩む2015年が大きな違いをもたらすということを、ぜひ私たちは1年かけてその歩みの中で経験しつつ感謝を持って信仰の歩み深めていきましょう。さらに、信仰をまだ持っていない方、信仰を持った方という区分の中で言うと、私は実はグレーなんだよなと感じていらっしゃる方もあるかもしれません。誰にも言わないけれども、心の中では私はこのキリスト教でいいと思っている。まあ、洗礼は受けたくないけれどもと思っている方もあるかもしれません。あるいは、クリスチャンとは言いながら、しばらく教会を離れ、信仰の歩みを離れ、時々思い出してはいるけれども、それ以上ではない。なんとなく、クリスチャンかもしれないし、そうじゃないかもしれないし。そんな方に、ぜひ、お伝えしたいと思います。どうぞ、教会に戻ってきてください。信仰に戻ってきてください。私たちは、できるだけ、迷った、離れた、そういう方が戻ってくることが、一番難しくないように、ハードルがないように、教会の歩みをしたいと願っています。ぜひ、必要な時、ふさわしい時に、その足を神様のもとへと、もう一度向きを変えていただきたいと思うんです。次のステップがあるんじゃないかなと思っていらっしゃる方、ぜひ心に受け止めたのであれば、そのことをご自分の中で大切に育んでいただきたいと思います。イエス・キリストがあなたのためにということ、いつかやがてそれを自分のこととして受け取ろうとしているならば、この2015年が主の恵みの年としてそのことが実現するならば、本当に素晴らしいことだと思います。もし決断をするように、導かれているならば、ぜひ、そのことが実現するように。お一人お一人が、
この2015年という年、主の恵みの年として歩むことができるように、イエス・キリストが来られた時、それ以来私たちは毎年が主の恵みの年であり、毎日が主の恵みの日である、その中を生かされています。今日もです、明日もです、これから1年365日、その毎日の中で主の恵みに共に歩みましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。